仕事に疲れてるけど家に帰りたくない。どうして誰も言うこと聞いてくれないのかしら。パパママ怒ってばっかり。突然介護がやってきた。日本初の家族の学校では、人間関係リテラシーをはじめ、家族の法則を学び、家族関係、人間関係のあり方を考えます。家族を学ぶことは生きるを学ぶこと。インストラクターコースもあります。検索は NPO 法人日本家族関係人間関係サポート協会まで。
ひろこ先生と家族を考えるラジオ。
ひろこ先生こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、ひろこ先生と家族を考えるラジオ、前回は、家族発達理論の老年期についてお伺いしました。
はい、
はい、今回は最後ですね。
今回はそう、本当最後になりました、はい、完結期ですね。完結期というのは配偶者を、うん、まあ、見送った後の一人暮らしの時期、最、まあ、晩年ということですけど、この完結期の発達課題って従来から言われているのは、はいはい、まあ、パートナーを亡くすわけですから、はい、その後のグリーフワークを続けるっていうことと、それから、うん、まあ、一人で暮らす生活や、うん、それから家族と同居する人もいるし、うんうん、まあ、施設に、ね、入られる方もいらっしゃると思いますけど、そこで、まあ、うん、あの新しい生活がスタートするっていうことで、それになんとか適応していくっていうこと、うんうん、そして3つ目は、今まで他者を支援する側だった自分が、うん、まあ、だんだんと他者から支援を受けるっていうことになって、うんうんうん、そういう、まあ、新しい体験を通して、なおかつに人として成長していくというか、特に社会性を維持拡大させていくっていう、まあ、この3つが大きな課題。
なるほどな、
うんうんうん、ということなんですね、
うんうんうん、なんか
マッツさんは自分の裁判の一人になるというイメージありますか、はいはい、まだ全然そんなこと考えたこともないでしょうけど
いやー、だけど今のこの状況からすると一人に なっていくのかな、どうなんだろうってやっぱ思いますよ。だから今実質一人暮らしになっちゃってるし、
はい、
うん、でただまあ今それこそなんだ8050問題の延長で、
はいはい、
うん、まあ、結局母が、まあ、実質、はい、まあ、そうそう、あの父がもう亡くなってるので、
はい、
まあ、母がそのフェーズなんですよね、やっぱりね、
うんうんうん、
でそろそろ、まあ、なんだ、特に他者からの支援が必要な状況に今なりつつあるという意味もあるので、まあ、彼女を見ている中でも自分はどうしていくんだっていうふうには、思いますね、やっぱり、
ね、本当にここ40年間でも大きく様変わりをしていて、40年前って65歳以上の、まあ、いわゆる高齢者で、
はい、
一人暮らしの人って、男性はね、5% 未満だったし、女性でも、まあ、1割だったんですよ、一人暮らしって。
さあ、そうなんだ。
そうなの。昭和55年ぐらいですね。
ああ、昭和55年ぐらいでそうなんだ。あ、なるほど。そう。
だから一人暮らしの方って、まあ、いわゆるすごい少数派だったし、入院してらっしゃる患者さんでも一人暮らしの方は、ああ一人暮らしなんだっていう感じだったんですけど、もう今や一人暮らしだらけというか、
そうですよね。
ね、もう、今、男性で 13.3%、はいはい、女性では2割、はい、2割以上が一人暮らしですね、65歳以上で。
はあ、 なるほど。
なのでどんどんやっぱり増えていくし、75歳以上になるとこれが女性の約6割弱が一人暮らしです、
うん、はあ。もうほぼ一人暮らしを前提として生きないと無理ですね、これね。
そうです、そうです、うん、だから女性はやっぱり、うん、男性の方が平均寿命が、ね、うん、短いですから、うん、夫婦として考えてみると、
う
ん、夫を見送るってい
う
ライフコースっていうのが、
そうですね、
まあ、妥当っていうかね、はい、になってくると、はい、
うん、
最終的には自分は一人になるんだという覚悟を持って、
うんうん、
生きる、
うんうんうん、
という主流に今なってますよね、本当に。
そうですね、本当そうですね、うん、
ね、
うん、
男性は、ね、17% ですね、うんうん、75歳以上で、うんうんうん、配偶者と死別した人、
うんうん、
で以前はやっぱり、うん、ね、どちらかが亡くなると子供たちが、うん、あ、これは大変だっていうことで、
はいはいはいはい、
引き寄せ老人とかね、
はいはいはいはい、
ってありましたけども、今それね、ありましたよね、うんうんうん、で団地なんかにこう引き取られて、
うん、
自分の家がどこだか全くさっぱりわからないっていう、
うん
うんうん、まあ、迷子になっちゃったりとか、
うんうんうん、
で お互いにアンハッピーみたいなことがよく話題になりましたけど、今、うん、本当に子供がこう引き取るとい、うん、引き取るというか同居率がすごく下がってきているんですね。で高齢者自身も望まない、
そうだな、うん、
子供と今さら一緒になるっていうことを望まないし、
うん
うん、子供も引き取る余裕がない、
はいはい、
まあ、スペース的にもね、
うん、
なので、うん、独居となる人たちが、まあ、高齢者がどんどん増加をしてきているっていうこと、うん、
なんか、なんか、ね、うん、確かに、うん、確かに僕が学生の頃だから2000年前、1990年代に、はい、
うん、
塾に行ってたん、あ、塾、あ、違う、塾に行ってたじゃなくて、塾講師やってたんですけど、
ほう、
うん、で、そこで、その塾長の、
はい、
奥様の、ご両親を、まあ、まあ、結婚のタイミングか、結婚したて、しばらくした時かな、ちょっとわかんないですけど、
はい、
親をやっぱりすぐ近くのマンションに住んでもらうみたいなことは当時はやってましたよね、はい、確かに。なんか90年代なのかなぐらいはなんかそういうことがやってましたけどね。
そうですね、
うん、
本当に意識がどんどん変わってきていて、うん、変わってきてます
ね、これね、
やっぱり住み慣れたところで、生涯を送りたいっていう、うん、まあ、高齢者の、
うん、
意識っていうのもすごく高まって、ま
あ、そうだよな、そりゃそうですよ ね、
ね
そりゃそうだよなって、そんな最後のそんな最後のところでな、ね、なんかようわからんところに行って環境適応しなくちゃいけないよりも、まあ、住み慣れたところで、
うん、
生活したいっていうのはそりゃそうだよなと思いますね。
そうですね、まあ、そんな変化があって、本当に独居の方が増えているし、うん、特に男性にとっては、
うんうん、
配偶者や家族がいることを前提とした高齢期がもはやもう当たり前ではないっていうふうに言われていて、
うんうんうん、
男性の場合は生涯未婚の方がね、一回も結婚したことのない方がやっぱりどんどん増えてきているので、死別よりも何よりももうずっと一人、
そうですね、
という方が増えてきているっていうようなことですね。でこの、まあ、特に死別した一人暮らしの人たちがどんな生活を送っているかっていうことを、小谷みどりさんっていう方が1000人のね、ちょうど対象にした調査をされているんですけれど、はい、かなり男性と女性では異なった状況にあって、
だろうなもう想像がつくなそれ
今あなたの、ね、幸福度を、10何回で評価してくださいっていうふうに聞くと、はいはい、女性はね、大体、まあ、8点ですってお答えが一番多いんですけど、女性は、あ、男性は5点ということで。
だろうな。
ね。ほんと。 で、あの、生きがいを感じるのはどんな時ですか、はい、と、美味しいものを食べてるとかね、はいはい、あの、友達と食事をしているとか、はいはい、お茶しているとか、まあ、いろんな項目を聞くわけですけど、すべての項目、ほとんどの項目で女性の方が、うん、あ、幸福度が高いですね。だから男性は何をしてもあんまりハッピーじゃないみたいな、ことがあって、例えば美味しいものを食べてるときって、はい、女性は 58.0% が幸せを感じるって言うんだけど、男性は 31.2% ですね。
は
い、なんだろう、女性の方がやっぱなんか美味しいとか気持ちがいいとかね、はい、そういう、こう一瞬一瞬に幸せを感じることが。
まあでしょうね。ねうん、いやもう本当にそれは思うな。
ですね、そういうことが本当顕著に、まあ、調査にも出ていて、で、まあ、どういう時に幸せを感じるかっていう、まあ、たくさんの項目があって選んでもらうとね、やっぱりあの、女性の方が 4.4 個ぐらい選ぶんですけど、男性は 3.1 個ぐらいの回答にとどまっていて、幸せを感じる瞬間っていうのも少ないし、そういう結果なんですね。そうだろ
う
な。同じように生きてるんだけどね。
ね
幸せを感じるセンサーが。男性は。
そうね。まあ、センサー
な。
やっぱりだから日常の中でどうその楽しんで生きるかみたいな、そこをやっぱりやってこなかったっていうことなんじゃないかなって気がするよな。本当。あれなんか、この後出てくるのかな、あの、最近よくその、あの、女性の、その90歳一人暮らしが、こう、
はい、
健康でいるためみたいな、そういう 、本がいっぱいあるじゃないですか。
ありますね。ありますよね。 YouTube もね、すごいしね。
あ、そうなんだ。
すごいですよ。
だからなんか、まあ、これ、この話してた時に、なんだろうな、男性の本はないんですよね。
ああ、ないですよね。いや本当にあの、ちらっと YouTube なんかも、例えば85歳で、都営住宅の、
はいはいはいはい、はい、
あの、はい、古い住宅なんだけど、はい、そこを、本当に自分なりにリフォームをして改装して、自分なりの素敵な空間にして、で、自分でお料理をしたり、
はいはいはい、
友達とお茶をしたりっていう日常を、まあ、発信をして、
はいはいはい、
そして、まあ、交流するみたいなね、飾らない、お金を使わないで自分の日常ってものを楽しむ、よくしていく、最後まで自分らしく楽しむっていうことに本当に長けてる
ですよね、
でお金を使わずに、そういうことができる世の中になったってことですよね。
まあそうですよね。
で、そういう価値にみんながやっぱりそれがいいと思う、たくさんのいいねがつく。
わかるわかる。
ねえ。いやー、世の中変わりました。そういうのって、本当女性がですよね。
女性がやります。
少ないですよね。
本当男性がないです。だから、やっぱり、なんだろうな、生き方を、男性も本当にそういう孤独の一人暮らし生活をやっぱりこう楽しめるような、姿って何なんだっていうのを探求しないと
ね、
これ分かんないですよ、やっぱり。本当に
、まあまああっても、そのどっかに釣りに行って何とかどれぐらい釣れましたとか、そういうなんかこう手柄みたいなことを発信はするんだけれども、
あ、確かに
小さな
確かに手柄ですね。
日々の日常を愛おしむ、慈しむっていうことにはあまり関心が向かないって
わ、ね、かるな、それもわかるな。よくだから、あの、まだ、まあ、まだそのね、あの、この一 人暮らしの方じゃないかもしれないですけど、うん、男性のなんか、まあ、街歩き的なイベントに行くと
大体
男性がの結構、まあ、うん、ご高齢の方がいらっしゃって、
はい、
まあいいカメラ持ってるんですよね。
ああ、なるほどね。
いいカメラ持って、これどうみたいな風に見せて。そういうのはめちゃくちゃ多いですね。
なるほどね。なんか勲章がないとね、行き止まらないっていうか。なるほどですね。それは大変だ。まあ、そんなこんなでですね、うんうん、やっぱり配偶者を亡くした前後の生活も、うんうんうん、男性女性では変わっていて、
うんうん、
配偶者が元気だった頃と比べて、はい、日々の生活がどう変化したかってことを聞いてみると、
うんうん、
なんでしょうかね、まあ、女性はやっぱり別居する家族と過ごす時間が、
うんうんうん、
増えたし、同時に、うん、友人と過ごす時間も増えたっていう方が多いんですけ ど、男性は女性に比べて別居する家族と過ごす時間が増えたっていう人が少ない。女性はね、約6割増えた。男性は約3割しか増えないんですね。で、逆に男性ではとても減ったっていう人が約3割いらっしゃる。
減るんだ。
減るんだ。つまりさ、奥さんに連れられて行ってる？
はいはいはいはいはい。
だけどその奥さんがいなくなっちゃったから、
うんうんうん、
まあ、別居家族との、
うん、
自分からは行かない。
そうね。
来てって言われれば行く。
はいはいはいはいはい。
みたいな。
はいはいはい、はい。
相手が来れば会う、うん、けど自分からは行かないっていう。
うんうん
うん、そういう感じでしょうか。
なんか想像つくなぁ。想像がついちゃうな、ほんと。
つきますね。やっぱ顕著にこう、はい、友人と過ごす時間っていうのが、はい、女性は増えるんですよね、
うんうんうん、
亡くなると。
うん、
だからまあちょっとこう、
うん、
夫がいる、はい、あるいはその夫の介護があったってことが足かせになって、はいはい、友人と一緒に過ごす時間が、はいはい、持てなかったけど、
はい、
まあ、見送って、
はいはい、
友達と過ごす時間が増える方がすごく多いんだけど、はい、うんうん、男性は友人と過ごす時間は増えないんですね。うん、で、一人で一緒に過ごす相手や会話の機会がなくなって、一人で過ごす時間がすごく増える。で、65歳以上の一人暮らしの男性で、
うん、
毎日誰かと、
うんうん、
まあ、電話も含む会話をする人っていうの、うんうん、誰かと喋るっていう人は半数しかいない、うんうん、で、6人に1人は2週間に一度も誰とも会話をしていない。
やばいっすね、それ。2週間だって誰とも話せない。やばいっすよ、それ、うん、
そう、6人に1人ですからね。
うん、
結構な割合
ですね。結構ですよ、それ。
で、やっぱ配偶者との会話のチャンネルとか、人とのこの交流のチャンネルが、配偶者を通してしかいない。
そうですね。そうですね。
だから、その、
うん、
なんていうのかな、うんうんうん、プラットフォームになっている配偶者がいなくなると、
はい
は
い、
本当にポツンと。
はいはいはいはいはい。
ただポツンといる。
そうね。
っていう感じになって。
そうね。そうね。そうね、
うん、ポツンといって、相手から来れば話はする。
はいはいはいはい。はいはい。
パターンに。
うんうんうん。
なりがちですね。
ああ、
うん。で、一緒にお茶や食事を楽しむ同性の友人がいるっていうのは、
うんうん、
まあ、女性は 75.8%、
うんうん、
まあ、男性も 40.8% なんですけど、うんうん、逆に誰も友人はいないっていう答えが、うん、男性は 33.6%、
うんうん、
3割の人は、
うん、
奥さんがいなくなって一人暮らしになると、
うん、
一緒にお茶を飲んだりする友達もいないっていう感じ。
いやー、すごいことですね、これは。
これすごいことでしょ。
うん、だって本来人間っていうものはその、
うん、
なんだろう、コミュニケーションする生き物のはずなので、
そうですよ、
うん、それがなくなるんでしょ。もうそれ本当に、ま、相当やばいことですよね、これ。
やばいでしょ、
うんうん、
ですよね、
うん、
だからここから少しやっぱり孤独死だとか、うん、いうことがね、
うん、
見えてくるし、
うんうんうん、
そしてね、異性との交流を聞いてみると、
うんうん
うんうん、女性はね、うんうん、まあ、同居するとか別居するとか、ね、
うん、
ということは別にしても、
うんうん、
特定のパートナーを求める人って、ね、2割しかいないんです、うん、21.0%
そうなんだ。
そう、でも男性はね、57.8%、
うん、そうなんだ、
うん、あっていうことなんですよね。
で、
女性は逆に異性の友人が欲しいとは思わないっていう人は 55.0% で、はいはいはい、もう男はこれゴリっていう、勤め上げましたから卒業させていただきます
はいはいはいはいはい、
感じですよね、本当。だけど男性はやっぱり半数以上が特定のパートナーが欲しい、
うん、
でポツンと自分からは動かないけど特定のパートナーがいないかな。
そうね
こうどうさ、だからつまり妻だけが頼りっていう感じ
の
男性がいかに多いかっていうことですよね。妻がいなくなってしまって、
いや
いやもうマットさんコメントお願いします。
いやもうちょっとね、まあ、ある意味こうその自分もそうなりそうな匂いがもうプンプンするだけにいやまずいなこれって思いますよ。相当準備していかないとこれまずいなと思いました
ね。これまずいですよね、
うん、本当に
これをもっと、
うん、
多くの方に知っていただいて、50代ぐらいからね、
うん、
なんかやっぱ準備していく。
いや必要ですよこれ。だ、うん、準備しないと、だってそもそもそんなスキルないんだもん、だってもともとの前も話したかもしれないですけど、やっぱりこうね、その風呂場で男性同士でなんかいきなり話すなんてそんな通常はないので。
ないんだね、
うん、
ない、それが信じられない、
うん、そうそうそう、だからこそ、はい、なんだろうな、まあ、で特に東京なんてないですよね、当たり前ですけど、
はあ、
うん、だからやっぱりどこに住むかも含めてやっぱり考えていかないと、これ生き方戦略作らないとやばいやつですよ
、はあ、そうですよね、
うん、
本当に、
うん、
うん、
本当、
なるほどね、そういう状況なんですね。まずもってお風呂なんかね、はい、うん、まあ、私のお皿なんかに入ってると、
うんうんうん、
誰も喋らないっていうことはないですもんねなんか喋ってもまず天気の話から始まってみたいない
や無言っすよ、無言、もう本当に基本無言っすね。
なるほど、それもすごく興味深い誰かそれ研究しないかな、なんか
ねえ、これ研究してそうどうしていったらいけるんだみたいなことをやっぱり見出してくる人がいたりすると面白いですね、
うん、面白いですね、
うん、
まず現状把握から始まって、
うんうん、でそれこそで比較文化的な話で言ったらもしかしたら海外は違うかもしれないですよね。そ
う
そ
う
そ
う、違うかもしれないですよ ね,
すよね、
うん、日本も明確に地域性っていうものが
あるかもし
れないし、
確かにそうですね、
下町なんか違うと思います、うん、東京なんかもね。
ああ、ね、そうかもしれない。なんかああいう、やっぱりなんかお祭りとかあったりする、ああいうところだと、もう少し違うかもしれないですね。
ですね。
うん、
で今少ないですけど、たまに赤ちゃんなんか入ってくると、うん、もう黙っちゃいないみたいな。もう可愛いなとか、何ヶ月とか、なんかおっぱいを飲むかとか、なんだとかって。
わ、うん、かるわかる。
そう、それから、うん、ちょっと近い近い近いっていう。
はい、
ちょっともうちょっと離れてって。
わかるわかるわかる。そういう、そういう、それもわかる。
だけど、そういう、まあ、つながりがまだね、田舎は。
ですね。
あるし、そういえばそうですよ。やっぱ、あの人、うん、この頃来ないねって話は、すごく、どうしたんだろうみたいなね。
そうですね。そうですね。わかるわかる。
話、やっぱ、銭湯って大事なコミュニティの場所。 ですよね、高齢者にとってはね、すごく、
うん、なんか集う場がやっぱりあるかどうかって自然、日常の中での集いの場ですよね。
そうです、そうです、うん、
それもすごいわかる。
銭湯復活論みたいなのありますね、はい、そういえば。
やっぱそうなんだ。
あるある、地域の中で。
なんかそれはそう思いました。なんか僕もその今実家が千葉のですけども、はい、その千葉のもとも、はい、そう、ちょっとこれね、銭湯というよりも少し大きな、まあなんだろうな、クアハウス的な銭湯だったんですけど、
はいはい、
まあ、ただそこもまあなんだろうな、まあ、会話があったかっていうふうに言われると、まあそんな なかったんですけれども、
ええ、
なんだろうな、コロナで亡くなっちゃったんですよ。
ああ、そ
う。
なるほど。
うん、だから、やっぱりなんか生活の中での、ああいう、なんか人が集う場みたいなっていうのって、やっぱりなんか僕大事なんじゃないかなと思って思
いました。いや、すごい大事だと思います。
うん。うん、
やっぱあそこに行けば誰かがいるっていうこと、
うん、うん、分かる分かる、
誰かに会えるっていうね、
分かる分かる、
そういう場が本当に大事ですね。
うん、すごい分かりますそれ。
うん、でちょっとデイサービスだとちょっとね、行きにくい、
分かる、まだね、なんかそのハードルじゃないですね。
ですね。
うん、
なのでそういうとこ地域に必要ですよね。
あ、分かる。なんかだから本当だから、うん、超田舎の確かに、うん、なんつって昔住んでた宮城の山奥の、
はい、
町の銭湯とかだと、はい、確かに男性同士で、おっちゃん同士で話してる人たちはやっぱりいたんですよね。
そう、いたんですよ。そう、いたんですよ。
うん。ああいう感じですよね。
うん、ああいう感じ。今もいると思いますよね。
うん、うん、ですですです。うん。
いや、まあ、そんな、うん、やっぱりコミュニティが、はい、だんだんなくなっているので、
そうです
ね、特に男性は、
うん、
不安が高まってね、
うん、
で、
うん、
現在の不安を聞いてみると、うんうん、男性で全ての項目の不安度がね、うん、高いんですよ。
例
えば、
うん、
もう家の中で倒れても誰も気がついてくれないんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
将来介護してくれる人がいない、
うんうんうん、
孤独死するかもしれない、
うん、
困った時に頼れる人がいない、
うん、
話し相手もいない、
うん、
お茶や食事をする相手もいない、
うんうん、
で全ての項目において男性が、
うん、
過半数以上、うん、50% 以上の、まあ、不安なんですよね。
うんうん
うん、で、最も幸福度が低い人っていうのは、はいはい、やっぱり日常的に一緒にお茶や食事を楽しむ友人がいない人っていうのが、はい、まあ、日常的な幸福度が一番、はい、低いっていうこと。
まあそうでしょうね。
うん、
そりゃそうでしょうね。
ですね。で、男性で、まあ、比較的幸福度が高いのは、
うんうん
うん、なるほどな、困ったことがあれば相談し合える、うんうん、異性の友人がいる人。
うん、あ、そこはやっぱ異性なんだ。
異性なんですよね、うんうん。自分のことを理解してくれる異性の友人がいる人が幸福度が高い。だからやっぱり、
うん、
隣のおっちゃんではダメなんだなーって感じ。男性は。
まあ、だけどその気持ちは僕はわかりますね。
わかりますか？
わかります。そこはすごいわかります、うん、僕も。隣のおっちゃんじゃないなって感じします。
なるほどねー。
うん。
うん、そこが違うね。
違います。やっぱり、うん、そこが違うんですよ。
女性は、そんなと、うん、なんか、おっちゃんが理解してくれても、うん、やっぱり、友達が、
うん、
ね、分かり合える同性の友達がいないと、みたいな。
ですよね。
うん。
わ、うん、かるわかる。
おっちゃんなんかめんどくさいって感じ？どっちかっていうと。
うんうんうん、ですよね。
そこがね、ほんとこんなにやっぱ男女差って
こう。ありますね、これはね。本当にあると思うな。
ですよね。
うん、
なのでやっぱりね、高齢期における、はい、うんうん、まあ、男女問わずですけど、うんうん、どうやって多様なソーシャルネットワークを持っていくかっていうことが、
ね、うんうんうん、
孤立へのリスクヘッジになるって話ですね。まあ、
はい、
人的な資源をいかに豊かにしていくか、
うんうんうん、
っていうことと、 まあその、はい、雑多な人多数いるっていうことも、まあ、悪くはないけど、うん、やっぱり本当に困った時に助けてくれ、コアになる、
うん、まあそうですよね、
うん、自分のまあコンボイって言いますけど、うん、
はいはい、
あの自分が中心にいて本当にあの、はい、自分を助けてくれる、
はいはいはい、
そういう護送集団って言いますかね、そういう集団をやっぱりきちんと構築していくっていうことはとても大事なことで、やっぱ
そうです、ね、
子供はその中に、う
ん、はい、
もう本当入るか入らないか微妙な世の中に、
う、ね、うんうん、分かる分かる、
なってきてるっていうことですね、
うんうん、
なんですよ。そんなようなことでちょっと、
うん、
まあ、
うんうん、
いわゆる一人暮らしのね、はい、高齢者がどんな生活をしてるかっていうことをちょっとお話をしましたけど、はい、うん、あとどう、
はい、
あとはね、ちょっと就活の話もちょっとしておきたいかなとは思っているんだけど、どうですか？
就活ですか？就活は、
それはね、
うんうん、はい、うん、
いや、ま、就活ってでね、課題、うん、まあ、柑橘期の人生の課題っていう意味でなんですけど、
わ、うん、かります、わかります、はい、
はいはい、
うんうんうん、
で、
はい、
あれですね、高齢期から死後、うん、そして亡くなった後、うん、私たち人ってどういう、こう自分で解決していかなくちゃいけない課題にぶち当たるんだろうかっていうことを考えると、大体まあ 7段階、はい、7つぐらいに分けられるんですけれど、はい、まあ、自立した生活を営んでいるときは全く問題ないんだけど、
はい、
だんだんこう日常の家事がね、
うん、
ちょっと買い物に行けないとか、
そうですね、
うん、ちょっと石油なんか入れられないとかね、うんうんうん、なんかあの、そういうことが起こったときに、
うん、
さて、
はい、
こう特に一人暮らしの場合には、はい、どういうふうにサポートしてもらった らいいのか、介護保険の、ね、サービスの申請だとか、
うん、ね、
受給の手続きだとかをまず自分でやって、
はいはい、
そしてそれを整えなくちゃいけない、
はいはいはいはい、
そしてそういう生活がまあ安定して続いているときに、
うん、
多分まあ、あの体調を崩して入院や医療処置を受けるような状況になったときに、
うん、
受診するかしないかをまあ判断をして入院手続きをし、
うん、
入院中の病状説明を受けて、
うん、
治療に関する意思決定をしなくちゃいけないっていうことが今度降りかかってくるんですよね、
うんうんうん、
で、無事に退院しました、
はいはい、
でももう歩けませんとかいうことに、まあ、なるわけで、
うん、
そうすると、
うん、
各種サービスの意思決定をし、
はい、
で日本の福祉制度って、
う
ん、それからこう申請しないと何も向こうからはやってこないので、そのややこしい申請をし、
うん、
そして誰がいつどういうふうに来てくれるとかっていう、まあ、スケジュールを作り確認もし
そ,、ね、
そして料金の支払いをするってことをやっていかなきゃならないっていうことですよね、
うん、
そしてさらに機能が低下し、
はい、
今度うちにいられなくなるってことになると、
うんうん、
サービスだとか、うんうん、こう今度住む場所いる場所を見直して移んなきゃならないと、
うんうん、
そうするとここでもって、まあ、いよいよ ACP みたいな、うん、まあ、これからどうやって自分は生きていくかを、
はいはい、
まあ、作成をし、
はいは
い
は
い、
ね、う
ん、いろんな選択肢を検討して、
うん、
自分で決めて、
うん、
で手続きをして、
うんうん、
引っ越しをするってことをやらなきゃならない、
うんうんうん、
そしてさらに具合が悪くなって、うんうん、今度もういよいよっていう時になったら、
うん
うん、終末期医療に関する意向を確認して、はい、うんうん、今度こう一人でいるときには亡くなった後の、うん、まあ、滑走をどうするかとか、
うん、葬
儀をどうするかとか、遺品の整理とかね、
はい、
そういうことについて自分で決めて手続きをしなきゃいけない。
はいはいはい、
で、まあ、病状の説明を受けて意思決定に行ったり、遺言書を作ったり、
うん、
公証役場に行ったりね、
うん、
そういうことがやんなきゃならない。
うん、
そして最後亡くなった後は、まあ、これ死後の遺産だから自分はできないんだけど、
うん、
こういうふうに考えてみると、亡くなるまでに忙しい。うん、いろんなことやらなきゃ。
忙しいですね。いや、忙しいですね。話聞いててなんかいっぱいやることあるなと思いました。
すごい忙しいでしょ、うんうん、でこれってさ、自分で一人でやるっていうことは、およそ難しい。
うん、僕難しいと思って話聞いてました、だから。
でしょ、
うん、
で、これを、うん、その、まあ、うん、体力があってできるうちにやれることと、うん、そうじゃないことを分けて、
うん
でね
うん、
で自分で自分の見通しを立てて、
はい、
着々と、
うん、
この今住んでる自分の家の状況を見ながら、はい、自分の持ってる荷物も見ながら、はい整理をしていくっていうことが必要になるって、
うん、
そのさ、ね、昔こんなこと全然もう子供もいたし、
ね、
こんなことは考えるなんてことは、
うんうんうんうん、
考えたこともそれこそない。
でしょうね。でしょうね。う
ん。みんな長男がやってくれる。
ああ、
みんな、
それはそうですよね。
子供たちが、うまくやってくれるっていうことで、住んでいたわけですけど、
うん
うん、今、本当に都営住宅の一人のね、住宅に住んで、これどういうふうに自分が、うん、まあ、身じまいをしていくかっていうことを、ずっと直面していくっていう生活に。
なんか